どうも、谷橋です。
谷本です。
シャトレーゼのアイスが美味しいっていう話、どうしても本題の前にしたいんですけど。
はいはいはい。シャトレーゼってなんかチェーンのケーキ屋さんでしたっけ？
あれ、そんな知らない？詳しくない？身近にない？
シャトレーゼあるかな。
やっぱ都会っ子だと知らないのかもしれないな。
そうかも。浜
っ子だと知らないかもしれない。
神奈川ってあるのかな？
シャトレーゼがですね、まあ結構地方にあるお菓子屋さんみたいなイメージで、うん、僕の岡山の地元にはありましたね。で、結構頻繁に行ってたイメージ。
おお、家族で。
うん。
で、
まあその学校、こう帰りみたいな時とかスーパーに買い物行く時にそこでアイスとかあと焼き菓子とかケーキみたいなのは売ってたし、あの誕生日ケーキとかその結構シャトレーゼで買うみたいなアイスケーキとかもあるんだよね。
はいはいはいはい。
割とですね、めっちゃ美味しいっていうシャトレーゼなんですけど、
なんか今調べたらお村にもありました。うちに近
くんだ。
ありました、ありました、うん。はい。
で、あの、都会にも、八つ時っていう店舗で、シャトレーゼの、なんかシャトレーゼの都会版というか、ちょっと高級版みたいな、やつがありまして、で、そこで、アイスを買ってたらですね、もうマジで、普通の市販のアイス食べれなくなるっていう。
へぇー。
やつなんですよ。
シャトレーゼのアイス。へぇー。なんかでも僕、ちょっとバズったツイートで見た気もしなくもないな。
シャトレーゼはね、ちなみにツイッターめちゃくちゃうまいんですよ。うん、
へぇー。
企業アカウントでもかなり、こう、有名というか、マーケティング界隈で割と取り上げられるっていう。う
ん、おー。そうなんですね。ええー、美味しそうだな。
うん。語りたくなる魅力があるんですよ、シャトレーゼには。
それは商品力ですか？
商品力もあるし、さっきのやっぱ懐かしさがあるみたいなポイントもあると思うのよ。要は、地方に結構あるから、地方から来た東京出身者とかだと、はいはい、
うん、
結構懐かしいみたいな感覚もあって、
ね、
子供の頃に、めっちゃ食べてたみたいな人すごい多いから、そういうイメージなんですよね。
なるほど。
うん。で、アイスが、八つ時は結構その焼き菓子とかが結構中心ではあるんだけど、普通にシャトレーゼのアイスも売ってるみたいな感じで、うん、で、そこのピュルテっていう、パルムの完全な上位互換なんですけど、それがめちゃくちゃ美味しくて、かつパルムと同じぐらいの値段、だからこっちがいいじゃんみたいな。
いくらぐらいでしたっけパルム？
ね、80円ぐらい、あの大きい箱のとかだと1本80円ぐらいだと思う。で、大きいバーだと120円ぐらいだと思うんだけど。
へ
ー。そう、でもまあそのぐらい、同じぐらいの値段で。で、なんか、フリーズドライの、あの、イチゴが、こう、イチゴアイスだったら、こう、かかっててとか。そういう感じで、こう、ちょっとザクザクしてて。こっちの方がうまいじゃん、みたいになる。
すごいですね。美味しそうだな。こんな、価格も抑えつつ、クオリティを高く。作れるって
本当に企業努力やなって思う
ね。
それなんかシャトレーゼで昔買ってたので行くと、あのメロンの容器に入ったなんかメロンアイスみたいなやつとか、なんかそういう系が多くて、まあ安くてうまいっていうのはあったんだけど、はい、今はなんかそこにこう上品さというか、もうスイーツやんみたいな感じになってるっていう、シャトレーゼですね。
なるほど。なんかあんまり でもケーキ屋さんってイメージだったんで、アイスをっていうイメージがなかったんで、ちょっと今度買ってみます。
ぜひ。
はい。
っていうね。こういうちょっと雑談入れていきたいなっていうネタが何個かあるんですけど。
はいはいはい。
なんかこう、あれよね、どんぐり FM みたいにさ、うん、ちょっとうまく、あれもないからさ。
切るね。途中の、はい、SE みたいなやつ。
そうそう、SE みたいなやつとかもないから、はい
は
い、
うん。
ちょっとなんか入れるタイミングがないので、こういうちょっと小ネタたまに放出していこうかなっていう。ちょっと気まぐれをしたっていうだけなんだけど。
はいはいはい。いやいや、これは編集で谷尾ちゃんが SE 入れてもいいんですよ。
SE は、そんな技術はないわ。
いやいや、そんなむずくはないんで。はい。
いや、まあね。
はい。
音源持ってくればいいんだけど。
そうそうそうそう。
で、まあそんなところで、ちょっとシャトレーゼの話は終わりにしてですね。
うん。
まあ、本題で話すと、まあ今日ちょっと話したかったのが、まあ、妄想っていうテーマなんですけど。
うん。
なんかこう、ラジオとか聞いてると、それこそ僕の好きな安住紳一郎の日曜天国とか、
うん。
聞いてると、うん、なんか結構妄想的なネタ多いんですよね。そう、日天。
ああ、リスナーのメールっすか。
そうそうそう、リスナーのメールで、結構その妄想もそうだし、あと、ゲストの人とかも結構、もう本当に振り切った人とかがすごい多くて、
うんうん、
で、こうなんか何かにハマってる人とかが大体取り上げられてっていう感じなんだけど、
あ、ちなみにこう、日天を聞いたことない人に補足しておくと、TBS ラジオで朝の、日曜日の朝の10時から12時までやってる番組で、まあ TBS アナウンサーの安住さんがメインパーソナリティで、もう結構長いことやってる。多分10年以上やってるんじゃないかな。
うん。やってると思う。
僕もずっと結構聞いてることが、実家いるときはかなり聞いてたんですけど、まあ、リスナーのメール紹介が結構テーマメールをね、読むパートがあるんですけど、もうそれのクオリティが異常に高いっていうことでおなじみって感じですね、僕の中では。
ああ、そうなんだ。
うん。
なんかそんなにこう聞き比べてないからわかんないけど。
いや、日天のね、リスナーのレベル高すぎますよ、本当に。
あ、そうなんだ。
うん。異常だと思う。
ええー。
っていうのはまあ置いときまして、補足情報としてはそんな感じなんですけど妄想ですね、うん、
妄想の話もあるけど、
はい、
あれね、それも置いとくと、
うん、
そう、安住さんがすごいめちゃくちゃ練習してあれを読んでるみたいな話を聞いて、そう、なんかちゃんとリスナーのその思いをどう伝えればいいかっていうのを、う
ん、
ちゃんと考えるために先にメイトをしてどういう読み方すればいいかっていうのも全部考えて読んでるみたい な、
うん、
なんかそういう話も聞いて、なんかいい番組なんだなっていうことは確かに思ってたんだよね。
そうですね、なんかほんと安住さんの変人っぷりもわかるし、あとその
そうだね、うん、
アナウンサーとしてだったりとか、こう、一喋り手としての、こう、凄みというか、
うん、
本当にこの人すごいなっていうのが、もうテレビじゃ伝わらない凄さがね、やっぱり分かるっていうのがいいですよ
ね。いやー、そうよね。
うん。
なんか、変な人の対応がめちゃくちゃうまいっていう印象もあって、
はあ、
本当にこう、すごい何かにハマってる人ってかなりこう癖が強い人とかが多くて、
はいはい、ゲストにいらっしゃる変な人ってことですね。
そうそうそうそうそう、はいはい、なんかヨーグルトにハマって毎日ヨーグルト食べてる人とか、
うん、
最近だとなんかブラスバンドの応援だけをめちゃくちゃハマってる人で、なんかその高校の先生とかまで仲良くなって一時情報を取りに行ってるみたいな。
え、高校野球のブラスバンド応援。
そうそうそう、あ、ごめん、高校野球のブラスバンド、そうそうそう。
やべえな
ぁ。そうそうそう。そういう マニアックな人とかとも、なんか、誰とでもうまく話せるみたいなのが、めちゃすごいな、みたいなことを思って、
うん、確かに。なんかこう、乗せて引き出すのがうまいですよね。
あ、ね。
うん。だからすごいこう、喋ってもらうというか。うん、
いや、本当だよね。だからその妄想メールもさ、結構こう書きたくなるんだろうなっていうのを思って。
うん。
だからすごいそういうメールがめっちゃ多いんだけど、なんか結構前のエピソードであったのが、なんか自分はモーニング娘。と思ってる30歳男性のエピソードがあって。
はぁ、
あ。で、それはなんか、恋人がいなくても自分はモーニング娘。だからいないの当たり前じゃんみたいな。
やべえ思想の持ち主だな、これは。
ね。そういう話をしてて、めっちゃ面白いなっていうのを。
おもろいな。
でもそういう妄想みたいなのって、うん、そう聞いてると、なんか前も出てきた気がするけど、すごい羨ましいなっていうのを思うんすよね。妄想ができるっていうことについて。
はいはい。
こう自分はこう一回冷静になっちゃうから、なんかこういう自分がモーニング娘。だとしたらとかさ、
はいはいはい、
あとなんか、自分、なんかツイッターとかでよく出てくるのでいくと、こう自分をギャルだと思って、こうギャル語に変換して、なんか仕事めんどくさい時に、こう自分の中のギャルを発動させて、めんどくさいからいいじゃんみたいなことを思って気を楽にするとか。
うん。
そうそう、そういうので、こうある意味、消化してるというか、こう嫌なこととか、
うん。
なんか誰かから言われることとか、
うん。
そういうのをうまくこう、かわしてるみたいな、
ああ。
感じがしてて、なんかそういう使い方って、あるなっていうのを思ったのよね。
うん。
妄想しますか？谷本さんは。
ああ。なんかでも今の話聞いてて、なんかちょっと ネタ化するみたいなことですよね。
うん、あ、そうね。
うん。でも谷本ちゃんで言うとね、その、インドでの大事件を ネタ化するっていうことで消化したことがあったじゃないですか。ノートを書き。
あー。いやー、それは、それはなんか違う気がするな。
あ、違うんだ。
ありのまま書いてるから、あれは。
あー、でも、そういうふうに発信をして、することによって、なんだろう。うん、まあ、面白がってもらった方がいいや。っていうことだったんじゃないんですかね、あれは。
あ、そういうことね。
うんうんうん。
それはあるね。うん。
だからなんか、例えば、そのギャル語の話に関しても、うん、仕事辛いなーっていう、仕事辛いなーっていう話じゃなくて、マジやべえみたいなことですよね、要は。
はいはい、そうだね。
なんかそう、辛いを辛いまま出すんじゃなくて、ちょっと面白みというか、ネタとして発信することによって、こう、まあなんか自分の中でもこう、消化するみたいな、
うん、
ことなのかなって思っていて、
確かに、ね、
妄想にしても、まあ、30代男性で、まあ、結婚してないっていうある意味ちょっとこう劣等感的なね、ともすればネガティブなことだけど、まあ、そういうふうに捉えることによって おもろい、うん、笑ってほしいみたいなことじゃないですか。
そうね、
なんかちょっとこうネガをポジに変えつつ消化するみたいな方法の一個なのかなと思いますね。
はいはいはい。
うん、捉え方を変えて。で、そういう意味で自分がそれをするかって言ったら、他人ちょっと一緒でしない側っていうか、できない、ナチュラルにできない側ではあります、ね、
うん。
うん。
そのさっきの記事に書くとかも含めて、ネガをポジにするみたいなものっていうの、うん、はなんか思い浮かぶものはあるの？
え、自分のやってることってことですか？
やってることで。
なんだろう。でも最近気づいたのは、結構自分嫌なこと忘れてる方だなって思いました。シンプル。
ああ、はいはい。
覚えてないですね、詳細のこと。なんか過去のことを思い出しちゃった時に。 僕も羨ましいと思っちゃう方ですね。こういう、うん、なんだろうな、ネガティブを笑いに変えれる人とか、ね、はがき職人とかね、すごいなって。
そうよね。
うん。
でももう忘れてるんだからいいんじゃない？ネガティブなこと。
そうそうそうそう。そうですね。まあだからその時は、その瞬間は、瞬間は結構辛いっちゃ辛いですよ。その瞬間にネタにできてないから。
はい、うん。
時間が経って忘れてるっていうだけだから。
うん、ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
だから蓄積はしてんのかもしれないっていう、
ね。そうそうそう。そうなんですよ、うん。
もう一個最近、ちょっと僕仕事の関係で、社会人学習みたいな領域を学んでるんですよね。
うん、はい。
で、いろいろ、そのなんでこう勉強するようになるかとか、そういうことをいろいろ考えてるんですけど、どういうタイミングで勉強するかとか、
うん。
頑張れるようになるかみたいな話。で、その中でやっぱキーワードとしてすごいあるのが、自己効力感っていうキーワードなんですけど、これなんか聞いたことはありますか？
自己効力感。まあ、自己肯定感と、うん、近いですかね。
ああ、そうだね。うん、自己肯定感は、まあ、その、自分 OK っていう風に、まあ、自分を肯定するみたいなことで、うん、自己効力感はその中でも、こう、自分には価値があるとか、できると信じるみたいな、うん、イメージがまあ強くなる言葉だと捉えてるんですけど、
うん、
まあ、自己効力感があると、こうなんか目標に向けて頑張ろうとか、なんかチャレンジしようみたいな気持ちがすごいこう上がってくるっていうイメージなんですけど、うん、まあその自己効力感をこう持つためというか高めるためにこう大事な要素っていうのが4つあるっていう話があって、
ほう。
で、一個が、ま、直接的な経験。要は自分で、なんかいい成績を出した。だから自分はできる。っていう話と、もう一つが、言語的説得。これは、松岡修造みたいな、自分ならできる、自分ならできるみたいなことを繰り返し聞くとか、
うん。
なんか、中島みゆきのファイト聞くとか、そういうので、言い聞かせる、洗脳するみたいな。
うん。
で、もう一つは単純に体調を整えるっていう、寝てないと自分ができるって感覚が減るよね、みたいな。
うん。
そういう話で。で、最後が、代理経験っていうので、で、なんかこれ、要は誰かができてるから、自分もできるっていう、ことなんだよね。まあ、これなんか、有名人とかでもよくて、なんか、あの人がこれできてるから私もできるっていう風に繋げられるかっていう話なんだけど、
うんうんうん、
なんかこれ妄想だなっていうことを思って、で、まあ、これなんかロールモデルみたいな話とかにもちょっと近いんだけど、例えばその、会社の同僚とかで自分より下だと思ってた人がめっちゃ成功したとか、
うん、
だったら俺もできんだろうみたいな、
うん、
こっちはなんかちょっと自分でもあるなみたいなことを思って、
うんうん、
なんかこう、まあ、その妄想のポジティブさみたいなことっていうのが、あ、なんかこういう自己効力感につながるのかなみたいなことを思ったし、自分でもちょっと、そういう意味での妄想っていうのは、なんかやってるかもしれないなっていうのを思ったんよね。
なるほど。まあ、なんだろう。こう、シミュレーションしてみるみたいなことなんですかね。その、やろうとしてることとか。
そうだね。なんか。
代理経験って、こいつがやってることがこれで、
うん、
で自分に当てはめた場合、ああこいつはこいつよりはまあ自分は能力高いだろうからとか、
ああそうだね、うん、
うん、
多分もうシミュレーションっていうのも結構ザルなシミュレーションでも いいぐらいというか、
はいはいはいはいはい、
あいつ金持ってるけど俺よりできるんだっけぐらいの、
はいはいはいはい、
感じでもまあいいと思うというか、
うん、
自分のレベルっていうのよりも同じぐらいって思う人とか、ちょっと下っていうぐらいに思う人が、や、まあ、できたっていう、その代理経験っていうのを、こう、力に変えるっていう方法。その、ただコンプレックスみたいな感じに捉えるんじゃなくて、
うん、
自分できるぞっていう風に捉えるっていうやり方もあるし、
うん、
なんかそこのこう、紐付け力ってなんか、こう、劣等感とかともまた違うと思うんだよね。なんていうか、うん、自分はできないっていう風に、とどまってる。劣等感の状態って結局、あの人みたいにはなれないみたいなことがもう決めつけてる感じだけど、あの人みたいになれる力、なれると思い込む力みたいなのが、
うん。
結構大事なんだなっていうのを思ったっていう。
なるほど、なるほど。なんか今、その代理経験をググって見てるんですけど、
うん。
こう、ある壁にぶつかった時に、その壁をこうやって乗り越えたんだよみたいなエピソードを集めると、自分もできるっていうふうに思えるみたいなことが書いてある。
はい、うん。
なんか、それで言うと、なんか、バズってる YouTube の動画で、3年間なんたらを練習したらここまで上達したみたいなダイジェストの動画は知りません？ギターとかなんか、
サッカ
ーのシュートとか。なんか本当に、ゼロの状態から毎日それをやり続けたらここまで上達しましたよみたいなやつがあって。
ツイッターかなんかで見た気がするな。サッカーのシュートとかで。
うん、そうそうそうそう、サッカーのシュート。
はいはいはい。
なんか、ああいうコンテンツってそういう風に使われてんだなって思いました、今。
ああ、なるほどね。
うん。何事でも、こう、一個ずつ積み重ねれば、ゼロからでもここまでいけるんだぞっていう、なんか。
はいはいはい。
うん。
確かに。
そう。だからなんかこう、そんなにこう妄想力がなくても、今動画コンテンツみたいなもので、何か大経験ができるようになってるから、うん、こう、なんかそういうチャレンジみたいなの増えてるのかもなーみたいな。
いやー確かに。
うん。
ま、元をたどるとさ、漫画の主人公とかってそうなんだよね。その、雑魚から、要は、いろんな葛藤をくぐり抜けて、うん、全然普通の人が変わっていくっていうストーリーが。は
い
はいはい、
いわゆる、ジャンプ漫画。
そう、ジャンプ漫画方式ね。
はいはい。
そうそう。だからそこの、まあ、変わっていくストーリーみたいなのを、
うん。
まあ、よりもしかしたら身近に体験できるようになっているかもしれない。
うん。
そのサッカーのシュートを毎日やってたら、めっちゃ上手くなったみたいな。
うん。
誰でも1万本やれば上手くいくみたいなことを、より、個人の普通の人が発信できるようになって、
そうなんだよな。なんか今までってやっぱテレビだとさ、うん、やっぱテレビに出る人だからすごいんだみたいなのがやっぱ一個挟まるじゃないですか。
そうね、
距離感が遠いというか、
うん。
それがなんか本当に荒い編集で、あ、この人本当に普通の人なんだみたいなクオリティで動画見せられると、ああ、本当に自分と変わらない人が頑張ったや、やればここまでできたんだみたいな、こうリアリティが違いますよ、
ね。やっぱり。うん。
それなんかいろんなことに思うんだよな、YouTube 見てて。
はいはいはい。
うん、なんかリアリティがすごい、短さがすごいというか。
それはあるかも。多分妄想しやすくなってるかもしれない。
うんうんうんうん。
うん、妄想って言うとね、結構遠い感じの人から引っ張ってくる感じだけど。
うん。なんかでも YouTube で TED とか見ると、めっちゃモチベ上がるときあるもんな。
そうなんだ。
うん。うん、
あの企業ってまさにさ、結構その力すごい、思う時があって、
うん、
本当に、自分でも、あの人がなんでできてんだろうみたいなこととか、 あの人の気になることもできるっていう風にこう思えることすごい大事で、
うん、
まあこの人はもう天才だなって思ってどうしようもねえっていう風に思うことの方が多いんだけど、
それはまあ同じようなフェーズにいるスタートアップもそうだしってことですか、そのメンターにしろ。
そうだね。でも一方で自分のまあ会社の同期とかがめちゃ今いいとこまで行ってるとか、
うーん、
昔から仲いい子がまあ今上場手前みたいな感じとか、そういうのもたびたびあったりするから、じゃあできるだろうとか思ったりするよね。だからやっぱそこのこう周りにそういう人たちがいるっていうこととかもきっと大事なんだろうなっていうことを思っておりますね。
はい。